画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日は新潟のユナイテッドシネマでアベンジャーズという大変豪華なヒーロー映画を見ました。さて、我々はどんなデザートを注文するでしょう。決まりましたか。
まあ、おまけでこれぐらいはいこうかな。
おまけでこれぐらい。すいません、イタリアンプリントとリンクお願いします。
はい、トリュフアイスクリームとドリンクバー。
はい、トライス。
はい、どうも。まあ、イタリアンプリンっていうのは、シナモンフォッカチュ299円、自家製コーヒーゼリー299円、生チョコレートケーキ299円よりちょっと落ちて249円の製品なんですよ。
そうですね。ただ俺はそれが好きなんで、結構上位の映画でもそれを食ってたような気がするんですけれど、
シナモンフォッカチュはちょっと食えないなと思いました。
俺はまあちょっとおまけしてっていうか、値段的にはちょっと高い方を行かせていただきました。
なるほど。じゃあその訳も含めてじっくり聞くとしましょう。こう、まあでもそれにしてもね、もう12時なのにドリンクコーナーにちびっ子がいると、
なんか
ちょっとなんか不安な気分になっちゃう。
そうですね、なんかドキッとしますね。
では南くんはトリュフアイスクリーム369円というかなり高額メニューを、そんなに素晴らしかったですか。
いや、というか、まあもっとひどいことを考えてたんで。
あ、そう、あんまり期待してなかったんだ。
もともと監督のジョー・ウィンドウっていう監督があんまり知らなくて、調べたら、バフィー恋する十字架とか、アメリカのテレビドラマシリーズとかやってて、それ結構そういう
劇的なやつね。
そういったところでファンが多いみたいで、あと、セレニティっていうなんか SF 映画を見た記憶があったんですけれど、あんま記憶ないなと思って、どうしてこの人は選ばれたんだろうなと思ってて、
はい、
で見たら最初の段階ではなんか説明が意味わかんなくて、バトルシップ見た時も思ったんですけれど、最初のなんか SF のその、とっかかりが意味がわからないまま進んでいくなと思って、なんかまずったかなと思ったら、後半一気にそれが爆発してアクションシーンがもうめちゃくちゃ盛り上がってってい
うところ
で、そこまでなんかつまんないなと思ってたのに一気に面白いっていうところまで上げてくれたっていうので、これぐらいではいいかなっていう。
でももう本当に始まって1時間ぐらいのね、あの船の中でしゃべってる場面、もう眠くて眠くて、
ちょっとあそこはもう少しなんかできなかったのかな、
ね、眠てえなって思ったら、後ろの方からガーって、なんだこの SE はって思ったら、お客さんのいびきだったよ。
後ろのあの足出してた少年たちがなんかトイレ駆け込んだんで、もう帰ってくんなと思いながら、
そう、
もうでも全然本当期待してなかったんですけど、そんなアイアンマンも好きじゃなかったですし、で一番好きだったハルクが、エドワード・ノートンで亡くなったっていうので、すごいがっかりしてましたし。
あの人誰だ、地味な人。
なんとかファルドさん、なんだっけな、ちょっと待ってくださいね。あれ、ゾディアックで刑事役やってた人ですね。
あ、本当。
だからロバート・ダウニー・ジュニアとはそこでも共演してるんですけれど。
ロバート・ダウニー・ジュニア、ゾディアックでも出てた。
はい、新聞記者で、落ちてく新聞記者の役で。
家でテニスゲームばっかりしてたけど。
ジョン・ファブローさんっていう人ですね。
俺はね、全体的に、みんな面白い面白いって評判だったので、結構期待して見てたんだ、バトルシップの例もあるし。そしたらね、割とね、まあ普通でした。
評価は相当高いんですけどね、なんか、最初とその1時間のところ、1時間ぐらいまではそんな評価高いもんかと思ったんですけれど。
ただね、この話にはね、原作があるだの、なんだの、いろんな事情があるかもしれないけど、俺は本当に頭に来てることがあって、 結構ね、こういうアベンジャーズっていう作品でどうやらアメリカのヒーローものが一堂に会するらしいっていうのを聞いて、だったら全部見とかなきゃいかんだろうって思って、いろいろ見てたのに、ホークアイだのブラックウィドウだの知らねえやつが混じってるし、
一応ブラックウィドウに関してはアイアンマン2に出てたじゃない
ですか。出たっけ。あ、そう、全く覚えてない。
崩壊は結構特殊で、マイティーソーの、うん、なんか施設に襲撃するしに行った時に、うん、屋根でこうやって弓打ってたのが崩壊っていう設定で、
知らないよそんなやつ。
しかもノンクレジットらしいんですよね。
あ、そう。
なんで、
まあ、あとサミュエル・ジャクソンのやつも毎回フラッとちょろっと出てるだけで何の人か結局今回もよく分かんなかった。偉い人なんだろうけど、
そんな偉い人だったのかっていうのを今回、
うん、
しかもなんかあのシールドっていうあの、うん、組織やったじゃないですか、
うんうん、
今度それをなんかアメリカでテレビドラマにするっていう話が出てて、
うん、
その一作目の監督を今 あのアベンジャーズの監督がやるっていう話になってます。
へえ、まあとにかくね、それで一生懸命見てた割に知らないやつが入ってるし、まあ、俺がね勝手な思い込みなんだけど、ファンタスティック4とかグリーンランタンも見て、あんなつまんねえもんまで見た
のに。あれは DC じゃないですか。だからマーベルじゃないですか。
出てこなくて、なんだ俺、何見てたんだって思って。
マーベルって言ってんのに DC 見るのは。
うん、マーベルとか DC なんて正直俺知らないもん。
なんか DC は DC で、うん、バットマン、スーパーマンとか、うんうん、そういうシリーズでなんかアベンジャーズみたいなのベン・アフレックで作るってあるんですよ、
うんうん、
あるらしいですけど、
ね、あれは、ウォッチメンは、
ウォッチメンはあれって分かんないですよね。ウォッチメンはどこだろう。そんなアメコミ詳しくない
んだ、うん、だからああいうグリーンランタンみたいな間抜けなやつはどういう風に戦うのかなとか結構期待してたらなんて出てきもしない。なぜなら会社が違うから
しかもディズニーが買い取ったっていうので、やたら最初のにディズニーの CM が流れてたっていうのも、
あ、今回、はい、そうだね、ディズニーの CM、 ディズニーが作ってるってだけでちょっとねつまんなそうって思っちゃうんだよね。なんかぬるそう。
でも今回それでも良かったなと思ったのが、キャプテンアメリカ見た時に全然面白くないなと思ったのに、
キャプテンアメリカつまんないよね。
でも今回のキャプテンアメリカはそれなりになんか俺は好きでした
けど、あのね、今回のキャプテンアメリカはね、みんな多分キャプテンアメリカ見て、なんだこいつただの真面目野郎でつまんねえなって思ってたら、真面目腐った嫌なやつとしてみんなにちょっと嫌われてるとか、なんかもうあの警察官にもなんでお前が命令するんだって言われて反論されたりして、
でもいつの間にか中心人物として神まで扱えるようなキャラクターになってましたよ ね。お前はあっちに行って雷で攻撃してくるとか、
そうそう、まあ誰か仕切る人がいないとね始まらないからあれなんだけど、まあ、そういう意味でちょっと嫌われてるところが面白かったよ。そこは監督とか脚本のセンスがすごいいいなって思ったわ。
一応全部は ある程度あの監督が作り上げたらしいですね、うんうん、であの監督はなんかあんまクレジットされてないんですけれど、スピードとかの脚本とかをやってた人みたいですね。
うーん、
いやでもなんだろうな、そうもそうで今回は俺魅力あった、魅力っていうか、
うん、
あの全然映画版より前の映画版よりはキャラクターが出てて面白かったな、
うん、あ、そう、そうはね、あん中じゃ映画は割と面白い方だよ。
あ、そうですか。なんか、うん、あんま記憶ないなと思って。
あ、そう、ハルクもどうってことなかったし、
エドワードの友達もハルク俺好きだったんですけどね、
うん、
な
んかそれアンリーの方、
アンリーの方はあれじゃないですか、嫌いじゃないですけれど、ハルクのサイズがもう5メートルみたいな異様に出たいっていう設定になったんで、
あ、インクレジブルハルクはエドワード・ノートンだったっていう、
ええ、
あ、そっか、
最後バケモン同士が街中で大暴れするっていう、
うん、そうだね、軍人だった人とね、
そっちは面白かったなっていうイメージで、でも今回のハルクの今日は随時怒ってるっていう設定だったのもすげえなと思って、
毎自らセルフコントロールで怒っても変身しなくして、 まあね、そういうところはね、まあまあ良かったんだけど、まあ何しろ敵の
ロキですね。
ロキはロキも含めてあの暗黒軍団みたいなやつらが正直何とも思うこともできなくて、明確に嫌いでもないし、
でもロキがなんかことごとく立てる作戦が全部裏面出るっていうところの。感じが好きですけど、
そうだね、ロキはまあなよなよしたしょうもないやつっていう、ね、
最後もボロボロになって酒飲ませてくれっていうところとか、
うん、ハルクにメタメタにぶん投げられるところが面白かった。
あのハルクは最高ですよ、
ね、うん、
今回のハルク、まあ前のやつでまず書けなかったのが、うん、人をあんなにメタメタにぶん殴るっていうことができなかったんで、今回ロッキーは一応人間の形してるからものすごいボコボコに殴ってて、なんかいい感じに面白いなと思ったのと、あと巨大な魚みたいなのを一人でグワーンって止めた時にはものすごい興奮したっていうか、
あれは生き物なのか機械なのかなんだろうね。
でもソウがなんか説明してませんでした、この星にはあいつはあんな化け物はいないのかっつって、うちらのところにはああいうやつがいて、
あ、そう、
手がつけられないっていう、
見落としてたっていうかぼんやりしてたのかな、何も頭に入ってこなかった。
俺今回ウィルが好きでしたね。
ウィルって、あ、死んじゃったハゲの、
ハゲの人、あの人が一応なんとかまとめようとして頑張ってて、
そうだね、
自分が死ぬ時にもただ死ぬわけじゃなくてロキに一発ダメージ食らわして、
うん、
でサミエル・ジャクソンに俺が死んだことによってアベンジャーズをまとめてくれっていうところまで、うん、あの人すげえいい役だなと思って、
サミエル・ジャクソンがこれが胸に入っていたぞってカードをポンって出すけど、あとでそれはロッカーに入ってたものですよねって
指摘されちゃう。でもウィルがそうやってくれって言ったから俺はそうやったんだみたいな、
うん、でも血をわざわざこうつけたのかな、ロッカーから出して。
そんな感じでしたね。いやでもいいなと思ったのはキャプテンアメリカのわざわざ古いあの、うん、カードを買ってサインしてもらおうとして、なかなかサインもらえず死んだっていうところの設定とか、
あ、そう、
そういうなんか細かいところ好きだなと思って。
そっか、まあこれはまあまあでしたね。あの空母がさ、バーってプロペラで空を飛ぶじゃない、あんなのね、どれくらいエネルギー使うんだろうとか思うし、そんなに飛んでることが効率がいいとも思えない。
まあ、あんな技術あるんだったら オプティマスは落ちないですよね。
オプティマス、
オプティマスじゃなかったでしたっけ、なんか
なんだ、
新しいあの、沖縄に入ってくるなっていうの
は、なんだっけ、
オプティマスはあれか、携帯電話、
オスプレイ
や、まあ、あの技術があればオスプレイは落ちないと思うんですけど、
うん、
まあでもあとすごいなと思ったのが、
うん、
あのそれぞれがあの街中でさ、あの敵を倒すシーンあるじゃないですか、
うん、
あれが全部つながるじゃないですか。
あ、そうだね、一人ずつ目線が変わってくる、あそこかっこよかったね。
一人が吹っ飛んでいった先にもう一人がいてっていう、アクションがずっと続いてってっていう、
うん、
あそこはなかなか見たことがないなと思って、
ね、
あの迫力とかすごい良かったですね。
そうだな、
ただブラックウィドウあんまりなんていうの魅力ないなっていう。
ブラックウィドウは別になんてこともなかったよね。アイアンマン2に出たの、
アイアンマン2に、はい、
まるで思い出せない。2は
あの会社乗っ取られる話。
そっか、ミッキーロークは3だっけ、
あれは2です、3は、3は来年です。
あ、そっか、あ、じゃあミッキーロークと一緒に出てたんだ。
そうですね、ミッキーロークは悪役で出てて、全然でも舞台は違う感じで出てたというか、
ダメ、何にも思い出せない、
まあね、アイアンマンも俺もちゃんと思い出せないですね、見てるはずな
の。まあ正直ね、そのインクレディブルハルクにしろ、キャプテンアメリカにしろ、アイアンマンにしろ、マイティーソーにしろ、全部映画館で見たんだ、だけどアベンジャーズを見るに際して DVD を見返そうって気がさらさら起こらなかったよ。
あれでもキャプテンアメリカだけは見直しますか。
キャプテンアメリカはね、本当映画館で見てさっぱり面白くなかったんだよね。
だって小泉さんは多分そういうと思いますけど、監督ロケッティアの監督
です、ね、ロケッティアの監督で本当に何の国もない登場人物を描くのがものすごい得意な人なんだよね。
でもジュラシックパーク3も作ってて俺結構好きでしたけど、
ね、シナリオが良かったんじゃないかな。
あとスピルバーグ制作である程度なんかエラーみたいなのが出
て、まあ、エラーじゃない、これはバッテリーが切れれば全部止まるからそれまで これでいいんだ。
あ、まあ、そうですね。あんまり、そうだな、マーベルであれはインパクトないな。あれだったらやっぱり俺、同じマーベルだったら X メンのファーストジェネレーションの方が好きです。
そうだね、X メンは、あ、まあ、前のシリーズがどうかって言ったら、そんなに未開好きも起こらないようなのが多いんだけど、ファーストジェネレーションはね、それこそ、キックアスのマシュー・ボーン監督が、素晴らしい作品に仕上げてくれたの
で、
ね、やっぱスタッフ次第だよね。
そう思いますね。まあ、あれスパイダーマンもそうじゃないですか、やっぱり
サムライミ
ン、サムライミンもマーク・ウェブもなんか、マーク・ウェブはやっぱちょっと、嫌いじゃないけれどそんなに見てもなかったなっていう。
まあ見返そうって気はないな、
DVD 買わないかなっていう、
あれはっていう、もうすぐ何もかも忘れてしまいそう、
この3部作はつまらなそうだなっていう、なんかここではなんか見た後だったからすごいなんかあの面白かったって言ってた話気がするんですけれど、よくよく考えてみるとそうでもないなっていうところが
俺は普通だったよ。
そうです、
その時も見終わった直後からまあ普通だから別に普通にね、お金1200円ね、レイト料金で払って損した金返せって気は別にないんだけど、
まずないですね。
アベンジャーズは別にそういう意味じゃ普通に面白かったです。
まあもう俺はラストの1時間だけで1200円払ってもいいかな。
そうだね。あんなすごいアクションもなかなか見れるもんじゃないしね。まあ、ただ敵がただ騒いでる、騒がしいだけで。
でも思うんですけど、今回ロキぐらいに簡単なキャラクターじゃないと、あのその集まったっていう感じがないんじゃないですかね。
いやいや別にそういう問題じゃないんだよ。本当に敵だったら、こいつ本当ぶっ殺してやなって思わせる憎ったらしさが欲しいじゃん。
そうですね、
頭に来る感じとかそういう意味での敵としてのなんか線の細さみたいなのもあるし、ドラマ上ね、ロキが不適格であるとは全然言わないけど、もっとなんかこっちを心をねわしづかみしてくれる憎ったらしさとか興奮させてくれるエキサイティングなのとか、それこそダークナイトの
ジョーカー
みたいな魅力たっぷりみたいな、そういうのがあればね違うじゃないですか、せっかく戦うんだから。
そうですね。でロキがあの鎧着ると怖くなるっていうのも
なんかね、ヘラクレスオオカブトムシみたいになってた
仮装大将みたいな被って、なんかもうちょっとなんないかなっていう、ね、
深海人みたいになってたよまあでもね、この夏はねものすごい映画が充実してたんですよ。もうかつてないほどに思い出せないぐらい、ここ何年間で。
そうですね、まだまだ見たいなっていうのもあります。
まあ邦画でね、は狼子供、狼というか、もうボロ泣きしちゃったり。
これあれ誕生日に一人で見たんですけれど、でも最初一人で見るのが寂しかったなと思ったんですけれどもう泣きそうな顔見られなくてよかったなと思って、いやあれは出会えてよかった映画の一つでしたね。
霧島お前部活やめるのかじゃなくて、
霧島部活やめるっていうです。
霧島部活やめるってよ、
です
わ、もう2回見に行ったしね。
俺もあれ見たんです
よ。もう日本映画、このなんでプロメテウス、トータルリコール、でアベンジャーズ、まあ、最後が一番移動ってことなくて今年の映画はね、夏の映画は日本映画がワンツーフィニッシュですよ。霧島、
霧島
狼、
俺ちょっとあれも見たいんですね。ルローニケンシンもちょっと見たい。
あ、ルローニケンシンはね、ちょっと見たいような気もしてたんだけど、なんかデビューとかチラッと見るとあんまちゃんと読んでないんだけど、散々な評価だよ。
まあわざわざおろっていうセリフを、
うん、
言うところとかは確かにゾゾッときますけれど、
うん、
アクションシーンとかを見る限りは。ここだけで楽しむんであればいいんじゃないかな。
そうだね、あんま期待しないで見に行くと面白いかもね。
これもアベンジャーズ的に見るべきなのかなって思って。
うん、
まあでもアベンジャーズは本当街を壊すあの感じがものすごいいいなっていう、う
ん、あ、そう、
わざわざあのその空飛ぶ魚みたいなやつが、うん、ヒレを動かすたびにあのビルの端っこを削ってったり、
そうだね、
で倒したと思ったらひっくり返ってそのまま、うん、あのビルを3棟ぐらい壊したりとか。
派手にビルが壊されてました、ニューヨーク。
で最近あの仮面ライダーのムービー対戦っていうのを見たんですけれど、
うん、
それも一応歴代のライダーみたいなのが集まるっていう話だったんですけれど、
うんうん、
それもそこそこ面白かったんですけれど、結局はあそこまでお金がないからっていうので、日本でもこれぐらいのお金あってこれぐらいのでライダーやったらすげえ面白いんだろうなっていう、
うん、
そのムービー対戦とかに比べたら全然、うん、あのそれぞれの キャラクターの動きとかもあって面白い映画でしたけど、
そうだね、まあ、敵のなんか暗黒将軍みたいなやつが最後、地球人は案外手ごわいな我々が支配するにはちょっと大変かもしれないみたいなこと言ってたよ。
すごいこと言う。
なんだこれって
。いや、なんだこれはその前にもあって
反省してんじゃねえよ。
あの宇宙皇帝みたいなやつ、ロキに対しても嫌がらせしてたじゃないですか。
なんだっけ、
お前これ作戦失敗したらお前永遠追い詰めるぞ、逃げ場はないぞみたいなこと。
家にいても寝てても家でも
安らぎは
死ねに行くからなみたいな、ヤンキーみたいな。
ロキもそれ夢みたいに見せられてハッと起きて、あ、ちゃんとやらなきゃみたいな感じ。
なんだりゃ。
いや、ロキはそこが面白かったなと思ったん
ですね。中学生がカツアゲした小学生に誰にも言うなよって脅してるみたいだったね。
なんでしょう、でもサミエル・ジャクソンが最初ロキを閉じ込めるじゃないですか、
うん、
でお前いつでもこの高さから落とせんだからねみたいなこと言う。
ガラスをひっかいてみろみたいな。
お前神様に対してそんなことで死ぬと思ってんのっていうの
が、でもなんかキャプテンアメリカかなんか、神は一人だけだって多分キリストのこと言ってたよ。
アメリカな、今回結構良かったな、
うん、キャプテンアメリカはね、嫌なやつとか生真面目すぎてつまんないやつみたいに言われてて良かったよ。俺らのことを気持ちをちゃんと代弁してくれて。
あと、まあ、前回もそうでしたけれど、前回よりちょっと人間らしいアクションになってて俺は好きでしたけど、
ね、あ、そう。でもまあキャプテンアメリカはね、あんな盾だけなのに頑張っててね、お腹打たれてたもんね。そんで、そうに、お前大丈夫かなんて心配されてたもんね。
でも
大丈夫だよなんてお腹こう抑えながら言って。
でもあれですよね、ハルクでも持てなかった、うん、あのハンマーを、うん、まずあのソーが持って思いっきりぶったたいたのに縦一つで避けられるっていう力のバランスがとっても分かんない時がありましたよね、うんうんうん、
まあ本来ね、ソーだけソー一人で対決できるぐらいなもん気もするんだけど、まあ、ハルクが強すぎてちょっとむしろ嬉しかった。
ハルクなんか悪役のキーワードもハルクなんですよね。
あ、そう。
なんかハルクを結局怒らすことでチームをバラバラにしようとして
た。あ、そうだね。あそこも意味わかんなかったね。あの船でハルクを怒らすことでチームをバラバラにするだ。なんかその空母をハルクが暴れることで沈めるだか。なんだそれ。
あとなんか。銀行に悪役が、
うん、
入って、あの、人質を取ってますと、お前ら世界征服するために、ね、しようとしてる奴らが
何銀行強盗みたいな。
銀行をされて
る。しかも手榴弾みたいなの使ってるしね。 ピリリリリリなんつって
わざわざなんこんな向けてなくてもお前ら征服しようとしてんなら殺せばいいじゃん
ねえ変なので
、あれですよね、あのなんでしょう、あいつらの形も変でしたよね、なんか、
うん、
あんまそこも魅力なかったな、
飛んでるのも一人か、なんか飛行機と体がね、同化してたよね、
そうですね、
同化だか、なんか、すっごい接続が強いのか、
で、なんかあの、ブラックウィドウが、なんか、うん、キャプテンアメリカの盾使ってジャンプして、乗り込んだときに、あの、一応、乗ってたやつを落としてたじゃないですか、うん、あれ2人も乗ってたのとか、
ね、3人乗りなんだわ、操縦者も1人いたと思えば、
あれの設定がよく分かんなくて、
うん、まあそこはそんなに大した問題じゃないよ、まあ、とにかくあいつらはごちゃごちゃいるだけで、もう本当何がしたいのか全然分かんないし、ゴキブリみたいな感じだよね、映画見てる分では
まあそうですね、
うん、特にどう悪くしたいのか、地球をどう支配したいのかもさっぱり意図が分かんなかった。
結局あのキューブは何だったんだろうっていう、
キューブはね、異世界との扉を開ける
スターゲートみたいなもんなんですか。
そうだね、でも最後そこにねアイアンマン突っ込んでってかっこよかったね。
まあまあ
泣ける男泣き場面だったよ。でもただね、本当軍がなんでこんな頑張ってんのに核を撃つかなって核ミサイルもでもあんな普通の飛行機に積めるミサイルみたいにもう今撃てんのかな、
どうなんでしょう
ね。え
でも
あんなんだったらステルス機で飛んでって撃てるもんね。
そうです、
ね、危ないよ。
でもあれですね、今年のそのバットマンにしろ、アベンジャーズにしろ、あの最終的にアメリカ人は核を使うんだなっていうのはよくわかります。
そうだね、もう持ってると使いたくなっちゃうのかもね、まあ、あそう、夏休み映画バットマンもあったわ。バットマンは本当にどうってことなかった。
俺は結構批判がある中では結構好きな、うん、昔のバットマン的で俺は嫌いにはなれないんですけれど、
うん、そうだね、
あでもそうですね、やっぱでもい
い、まあ、この夏はね2人、うん、とクリストファー・ノーラン監督と細田守と2人2大嫌いな監督のうち1人を好きになることができたので良かったです。
そうですね、細田守監督確かに俺も苦手で、でもあの誕生日だから違った映画を見ようと思って
る
ので あんま見たくなかったのに見たらここまでグッときたっていうか、もうブルーレイは買うなっていうぐらいのあれでしたから、
ね、俺はね漫画教室の生徒の皆さんと一緒に霧島俺が2回目見に行って、みんなにあそこはこうだよ面白かったねってちょっとアドバンテージ込みで語って、先生としてちょっと株を上げようと思ったら前売り探してるうちに当日券が全部売り切れちゃって見れなかった。しかも後で聞いたら水曜日池袋のシネリーブルは女だけじゃなくて男も1000円で見れてたっていうね、本当すっごい間抜けぶりで、それが自分でものすごい情けなかったので、ちょっと全然好きじゃない映画を見てこういうアホな失敗をしでかすとつまんない嫌いな映画を見て嫌な気分にならなきゃいけないんだって戒めのつもりで見たら、もうボロ泣きするほど感動して何の戒めにもなんなかったよ。
アベンジャーズの話が狼子供になってるような。
そうだね、アベンジャーズはっきり言ってね、そんなに話すことないわ。
いやでもまあ、本当楽しんでもらう
感じ
ですよ ね、
そうだね、うん、あんまりそういう細かいとこをついてもね、ただの揚げ足取りだしね、なんかそれもなんか言ってて粋じゃないなって感じもするし。
そうですね、
うん、ただ長いわね。
でも2時間
2時間半あったよ、あの、まあ、予告が10分ぐらいだから2時間20分ぐらいかな。
そうか、それぐらいですか。
うん、霧島なんて90分ぐらいだったよ。
あ、まあ、ここまでいろんなもん出しちゃうとやっぱり、
うん、まあでも冒頭のあのダラダラ喋って本当に眠くなる場面、あそこ削ってほしかったわ。
俺でもあの一番最後のラストカット好きですけど、
ああうだーっと
うだーっと
ボロボロの
何にも言わずになんか
飯を食っててカフェみたいなところで飯食ってるところ
で、よくよく見るとあの後ろで、うん、あのもう壊れたあの片付けてるおっさんとかがいて、
おじさんとおばさんがね、
あのシーンは最高に好きですけど、
そうだね、まあなんだかんだ喋ってたらいつもの時間になったんで、
そうですね、
それではまた皆さん秋の映画も楽しむことにしましょう。さようなら。
失礼します。